個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、清掃工場建て替えに正確な情報を、誤解招く住民不安の解消を、公明党議員団青木浩子の質問です。北清掃工場の解体に際し、全覆い仮設テントがなければ、周辺への騒音や粉塵の飛散が拡大し、健康に影響が出るのではないかとの心配の声がある。工事に伴い発生する有害物質を含んだ粉塵は本当に飛散するのか。また、その対策はどのように行われるのか。
解体前に有害物質をすべて除去した上で、建屋を密閉空間にして解体する。ダイオキシン類の飛散のない工法を取る。また、建屋外壁にアスベストは使用されておらず、建屋内部に使用が確認された場合は、当該箇所を密閉して除去作業を行うため、飛散の恐れはない。
北清掃工場の建て替えでは、なでしこ小学校が近くにあり、子供たちの健康に大きな影響があるのではないかと懸念されているが、見解は。また、不安は伝聞や想像の中で大きく膨らむため、状況を丁寧に説明すべき。
工事は環境負荷が最小限になるような工法で進める。なお、これまでの清掃1組の建て替え事業による健康被害の報告はないと聞いており、一人でも多くの方に正しい情報が伝わるような発信を清掃1組に申し入れる。
自主防災組織の強化支援に向け、資機材の配備だけでなく、防災リーダー研修を実施して人材育成を図るべきと考えるが、見解は。
先行自治体の事例を研究しながら、人材育成の視点に立った強化について検討していく。
公明党議員団青木浩子の質問でした。次は、健康支援と環境整備について。元気で長生き、快適な帰宅に、公明党議員団古田忍の質問です。かつて区は、国が定期接種にする以前から高齢者の肺炎球菌ワクチン接種助成を行っていたが、独自助成を復活させ、制度を利用したことのない区民の救済措置を取るべき。
区のワクチン未接種者に対する対応については、国の検討動向を注視していく。
区で肺がん検診を実施していない理由と、実施できるようにするために必要なことについて見解は。また、がん患者へのウィッグなどのアピアランス、外見支援を始めるべき。
肺がん検診は国が推奨する精緻な独衛体制の構築が必要であるため、北区医師会と協議の上検討する。また、アピアランス支援は先行する自治体の取り組みを研究し検討する。
仮移転中の王子第一小正門前は、朝も車などの交通量が多く、旧桜田中への給水所工事が本格化するため、大型車両も増えていく。通学路のさらなる安全対策が求められるが、見解は。
通学路の安全確保は何より優先すべきものと認識している。今後とも車両などの通行に十分注意し、子どもの安全確保に努める。
区は、南北線の増便など輸送力改善と、王子神谷駅更新通り出入り口への屋根設置に向けた関係機関との協議を東京メトロに求めよ。
東京メトロに対し、混雑緩和対策の実施を改めて求めるとともに、必要に応じて当該屋根の早期設置に向けた申し入れを行っていく。
公明党議員団古田忍の質問でした。続いて、北区子どもの権利条例制定を、学童クラブの待機児童解消、日本共産党北区議員団相良俊子の質問です。子どもの権利条約では、子どもの意見表明権が重要とされている。大きな影響を与える新たな施策については、子どもたちに説明して意見を聞く機会を作るべきだが、姿勢は。
現場職員による子どもたちの発達段階に応じた説明や、 保護者説明会などを通じ、子どもたちへの説明や理解を図っている。
学童クラブの待機児童解消のため、来年度に定員を295名増やすことは評価するが、1クラブの定員は40名以下を基本とし、静養室を確保するなど、より良い環境へ改善を求める。
国の指針である、おおむね40人以下を目安としつつも、各施設の状況などにより円滑に運営できる場合は、40名を超える定員を設定している。
バスの運行や交通指導員の配置など、西ヶ丘小学校の通学の安全対策はどのように取られているか。学校統合に伴い実施された対策を児童の視点から検証し、対策強化を求める。
地域、PTA、学校と連携し、通学路を実際に歩いて点検を行い、安全確保に努めてきた。今後も、児童目線に立ち適切に対応する。
赤羽台西小学校に隣接する赤羽台団地の事業主体である UR 都市機構に対し、当校が優先して改築すべき学校の一つであることを伝え、改築用地確保に向けて協議を行うべき。
改築計画を具体化する中で、UR 都市機構との調整が必要な場合は積極的に働きかける。
日本共産党北区議員団、相良俊子の質問でした。代わって、すべての人に性の学びを、暴力なくし、女性の自立支援を、日本共産党北区議員団、山崎太子の質問です。中学生段階において、性交、避妊、中絶、性感染症などの学習を進めることは待ったなしの課題であり、学校が主体となり、様々な教育活動の中で継続的に保障するよう求める。
性教育について、教職員が一層の共通理解を図り、保護者への情報提供を行い、連携しながら発達段階に応じた推進に努めていく。
区は包括的な性教育の主体者として、保育士、教職員などへの質の高い研修を保障し、保育園、学校などで楽しく性が学べる教材を充実させ、保護者や区民に向けても紹介すべき。
教員研修などに保育士も参加できるようにするなど、指導の質の向上に努める。また、学校図書館などに性に関する絵本などを充実させ、必要に応じて保護者や地域にも周知する。
との若年被害女性等支援モデル事業や、民間団体と連携し、若年女性への支援のあり方について検討するよう求める。
都のモデル事業との連携を検討し、対応するとともに、民間団体と連携した支援のあり方は、第6次アゼリアプラン策定の中で検討する。
貧困線を下回る世帯の暮らしの安定のため、民間賃貸住宅への家賃補助、母子支援シェアハウスの新設など、住宅支援策の拡充を求める。
住宅確保、要配慮者の居住の安定確保は重要な課題であり、母子支援シェアハウス新設などは設立準備中の居住支援協議会で検討する。
日本共産党北区議員団山崎太子の質問でした。今度は中高年世代含めた貧困調査を、再生可能エネルギー増加を、無会派国民の命を守る会所属吉岡啓太の質問です。国連加盟国が合意した SDGs、持続可能な開発目標に注目する自治体が増えている。区も基本計画に SDGs を取り入れ、都内で先陣を切り、取り組む姿勢を示してはどうか。
基本計画改定にあたり、10年後の区の将来像を描きながら、SDGs の考え方を十分に分析した上で、計画への反映を検討する。
区は子どもの貧困に関する調査は行ったが、今後子ども以外の若者、女性、中高年、高齢者を対象とする貧困調査や、 世代ごとの収入、健康状態、生活状況などを把握する取り組みや調査を行う具体的な予定はあるか。
様々な相談支援や就労支援を行い、その中で相談者の状況の把握に努めており、全世代を対象とした貧困調査は考えていない。
区における新エネルギー、再生可能エネルギーの導入率、稼働率は、また、電力消費における火力エネルギーに依存しない割合は、
導入率、稼働率は、電力供給が自由化されていることや、自家発電のみに利用する一般家庭があることなどから把握はできない。
まちづくり、再開発、新庁舎建設では、行政と企業、地元住民の希望者で組織する在り方検討会を設置し、参加者などに報酬を支払い、しっかりとした手順と計画を立てるべき。
検討会の設置は多様な主体による共同のまちづくり方策として今後の参考にする。
無会派、国民の命を守る会所属、吉岡啓太の質問でした。次は、子育て支援、一人親支援へ。再生可能エネルギー増加を、無会派、日本を元気にする会所属、斉藤理恵の質問です。子ども家庭支援センターの内部機能を2020年4月までに旧製糸中跡地に移転するが、具体的にどのような効果を期待しているのか。
虐待受理件数増加に対し、職員体制強化を図り、適切な対応を進めるため移転する。
風疹の予防接種について、特に女性活躍推進に向け、妊婦への施策を徹底すべきと感じる。補正予算に計上した予防接種増加数の積算根拠と、その増加分の周知方法は、
当初予算で見込んでいた女性の数を基本とし、そのパートナーと同居家族分を想定している。また周知についてはすでに帰宅ニュースおよびホームページで行っている。
一人親家庭施策として、練馬区は就労に有利な資格取得のため、独自で月額給付金の上乗せなどを実施している。区は月額給付金の上乗せなどを検討しているのか、また今後区独自の取り組みを行っていく姿勢なのか。
給付金の上乗せなど、区独自の施策は宅の状況などを踏まえ現時点では考えていない。
第3回定例会で北区手話言語条例仮称制定に関する陳情が採択された。区は手話言語条例制定に向けてどのような姿勢スケジュールで取り組むのか。
東京都北区自立支援協議会や関係する障害者団体などの意見も聞きながら、次年度中を目途に条例が制定できるよう検討を行う。
無会派、日本を元気にする会所属、斉藤理恵の質問でした。個人質問をお伝えしました。